どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
雑談をしましたよ。
来ましたね。
いやー、久々だったですけど、なんか半年ぐらい会ってない友達から連絡があって、
あー、すごい、ちょうどいい、ちょうどいいことが起きるんだ。
そうそうそう、
まあ、先週ね、雑談の話しましたけどね、種ラジで。
そうそうそう、はい、まあ別に雑談だとか思ったわけじゃないけど、久々で、で笑うよ、べらぼうに雨が降ってきて
外にいたんですか？
暇があったら会おうよって言ってさ、なんか雨降ってるからさ、嫌だなとか思いながらさ、じゃちょうどいいとこあるよって言われたところが自転車で15分みたいなところでさ、会おうみたいな感じで。
レインコート？カッパ？
レイン、いや、傘で行ったですよ、傘で。
あらあら。自転車じゃないんだ、じゃあ30分、40分かかったわけだ。
あ、いや、自転車に乗って、傘を差すことはないけど、まあ差したとしたらだよ。っていう話ね。
お、これは、これは
いいよ。はいはい、で、どうぞ、行ってさ、で、なんかお魚屋さんの店だって言うから、そこ行って、はいはい、で、まだ来てなくて、ああ、来てないなと思って。で、まあ、店入るの学んだから、ちょっと外から見ながらさ、ああ、とか言って、めっちゃ雨降ってんだけど、
はいはい、
着くのかなと思って、で、2、3分経っても来ないから、あれと思って、携帯を見たら、うん、駅前にいますって言われて、あの、全部別のとこにいてさ、あ、クソ、いやいや、もう現場にいるよって言って、で、おうおう、連絡をして、で、やっと来てさ、ちょっともう、ちょっとだけテンションが下がってきてるんですけど、雨が降っちゃってるんで。
寒いからね、
うん。そうそう。じゃあ、ね、お店入ろうかって言って、入ろうとしたらさ、扉が開かなくてさ。
うわ。
で、まあ、雨の日だから、その看板とかね、ちょっと店側に、立てかけてあって。で、今日の定食とも書いてあるんだけど、うん、なんか、扉が開かないからさ、って言って行ったら、あ、休みです。って言われて。
いらっしゃったんだ。中にはいらっしゃるけど。
そう、中にもいるし、いるんですけど、うん、そう、だから、俺もびちょびちょだからもう聞かずにさ、なんか入ってりゃよかったのかもしれないけど、そしたら分かったからね。
うん、
だから、この、すでにもう10分ぐらいずっとこういうびちょびちょのままでさ。うん、おう、じゃあ次ちょっと別のとこ行こうか、つって。
リサーチしてねえなら二人ともっていうところがね、僕してんのは気になりますけどね。
いやいや、そう、雑だから。雑でやってっから、まあまあ、うちは。
いいです。あ、でも、いや、久々に、いや、そのぐらいの距離感の人いいっすよね。久々に会うけれども、雑に扱える関係ってことですもんね。いいな。憧れるな。
で、なんか近くにさ、うどん屋があって、うどん屋に行って、で、うどん屋でもう本当に、もう完全に濡れネズミ状態になりまして。
うん。
うん。あったかもしれない自転車ももうびちょびちょでさ。
今一人自転車が。
はい。で、久々に、喋る時間がね、やっと取れまして。そう、それで。ああだこうだと喋って。で、何を喋ったかっていうと、まあ、大体あれよね。会ってなかった時何してた話ですよね。
はいはいはいはい。
まあ、これが、まあ、定番なんじゃない？なんか。俺が、頭の中で、3月今結構仕事も忙しいから、この人も忙しいんじゃないかなっていう想像を立てて。
なるほど。
どうなの？やっぱり3月って、やってる仕事でも3月年度末だし忙しいの？みたいな話を振ったらいろいろ出てきたみたいな感じで。
あ、いやいやいや。
うん。そうそうそう。で、そういう話をして聞いていたら、そのうち、なんとなく引っ越しみたいな話になって。
あら。
人生みたいな話になって。で、人生、そう、人生の話を、だって、なんか家買うとかいう話になって。
あらあらあら。
で、買おうと思ってたんだけど、住んでのところで買えなくなっちゃって。
ああ、契約。
契約上の話みたいなんだけど。
はいはい。
だから、振り出しに戻っちゃったんだよね。
あらあらあらあら。
だからその時に聞いたのは、結構長くじゃない？ 1万とか2万じゃないわけですよ。結構な額を、もう払うつもりでいて、印鑑も押してたのには押してたのね。
ほう。
だけど、まあ、都合が合わなくてっていうことなんで、なんかすごい不思議な感じだって言ってた。
じゃあ今手元には結構ね、あるんですかね。まあ借りてるのかもしれないけど、ある
んです
かね。
まあローンとかなんじゃないのかな、それは。
はいはいはい。
オレンジさんそこでお金があるんじゃないかっていう風な筋立てに行く。
だからそれをどう使おうかって話に行くのかなって今ちょっと思ってましたけど。
ああ、で面白いね。その頭の中で。
イギリスに行こうって話で、過去のポンさんの話に繋がるのかなってもちょっと期待しましたけど、違うんですよね。あ、伏線じゃないですよね。
小銭があるならとかね。あ、で、まあそれはまあお金があるって話には俺はせずに。
うん。
だから、住む場所がさ、リセットされたから、あの、
はいはい、
買うってどこかに住み、長く住み続けるってことじゃない？
そうですね。買うってことはそういうことね。まあもしくは投機っていうか投資としてね、やるっていう人もいますけど、はい。
買うのやめたってことは、その、住む場所をまた変えられるってことなわけだよね。選択し直せるってことだから。
うんうん、はいはい。
で、今度はまたちょっと全然別なところに、行こうかなと思ってるんだ、みたいな話になって。で、今度人生、うん、転職、みたいな話とかになって。
あら。
行くみたいなことで。で、まあ私のまた転職の話とかのね、流れになっていくみたいな、そういう感じでやりましたけど、ね、雑談、どうですか？ちょっと雑談。
いや、これは雑談じゃないんじゃないですか、もう。もう雑じゃない、こう、しっかりとしたテーマに沿った流れを考えた。そして、一回人生の話という広いところに行きつつ、そこから、細かくね、家の話にしていく、まあ、仕事のしていく話にしていくっていうのは、こう、うまく転がしたんじゃないですか、ポンさん的には。
ああ、いや、だからそうね。だから、そういう、まあ、その相手の人男なので、だそう言っちゃうとなんなんだけど、うん、なんかね、やっぱ硬いよね、話がね。
まあでも、わかんないです。ポンさんのちょっと上の、ね、世代に行くと、なんか薬と病院と保険の話にしかなんないらしいんで、そういう意味で言うとだいぶ硬くはないかもしれないですけどね。
まあでもそうね、安定している状況ではないという感じとかはあるのかもしれないから、
うん。
だから本当、なんかまあ、そうやっていろいろ喋りながら、その人っぽい喋り方を久々に聞いてるな、みたいな感じとかはあって面白かったよね。
やっぱ癖があるんですか、そこら辺は。
まあ、癖があるっていうか、トークのね、トークっていうかその人の頭の傾向ってあるじゃない。
はいはいはい。
うん。まあ、みたいなことを、びっちょびちょになりながら。
びっちょびちょになりながらなの？ポンさん、未だにそれは外にいるの？うどん屋は何？
いや、
青空なの？
入ってるけど、入ってるけど、うん、その、だんだんと液体がほら下の方に行って、漏れ、滴っていくわけじゃないですか。
あ、まあまあね、足元とかね。はいはい、はい。
そうそうそう。靴もちょっとだけ、くちゃくちゃって言ったりしてるわけですけど。
なるな。なるわ。新聞紙入れてこないと。うん。なるわ。
そうそう。そういう話を、聞きながらね、自分のこのみすぼらしい姿を比較しながら、いろんなことを考えたっていう。逆に、ね、
でもいいじゃないですか。人生のことを考える雑談。いいじゃないですか。
なんか、別にあげる話じゃないんですけどね。そう。だから久々に会うときは、それぐらいひどい目に遭わないと。ダメよっていう話。
なのかなって、天才だし、天からの災いっていうか、なんていうか、ひどい話っていうか、
はい、
なん
てい
うか。
ということで、種ラジは、わけのわからない話をする番組です。よろしくお願いします。
見えてましたか？あなた、見えてましたか？自分自身に言ってると思いましたか？
やだな、その話。ちょっとやめて。で、では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしいなって感じる様子や風景をご紹介するコーナーでございますが、はい、今回は、看板を見て怒っている夫妻なんですけど、わかる？看板見て怒ってる。
まあ、どういう看板かにもよるしって、まあ、ケースとしてあるような気はしますけどね。うん、見たことある気もしますけど。
ここが、この土地が、どうなるかって、計画書く看板あるじゃん。
はいはいはいはい。
白いところにさ、何々、うん、 工業がなんとか工事しますと。誰が責任者ですとか。
工事中のね、建物の周りにこうシートが貼られて、そこに貼られてたりとか、実際その近くに置かれてたりとかね、しますよね。はい。
いつからいつまでやりますみたいなのが、ね、書いてある白い看板がありまして、そこに通りがかった夫妻が自転車で、めっちゃ怒ってましたよ。
自転車で通りがかってわざわざそこに止まって、しかも歩道ってことですよね、それ見てんの。違うのかな？車道なのかな？
歩道だね。歩道かな？
いろんな意味でその人が怒られそうですけど、はいはい。まあまあ、あるんですね。
こういう人ね、オレンジさんね。話の腰を折るのが名人っていうね。
いろんな視点がね。
話の腰折るの名人ですけども。は
い、まあ、人間百景、ポンさん視点と、今、俺さん視点入れたんで、はい。どうぞどうぞ。
そうですね。それを見ている、オレンジさんを見ている俺っていう構図もあるんだけど、いいよ、その話も。長いのよ。
怒ってるなーっつって。あの人怒られるべき存在なのに怒ってるなーって。はい、まあいいや。どうぞどうぞ。
っていうこと言ってんな、あの人。あの人本当に G 枠の隅ばっかつついてんなーって
言わね
え、俺が見てる。
俺ブツブツブツブツつぶやいてねえよ、そこにおいては。はい。どうぞどうぞ。進んでください。
だからそのさ、多分、工事をしている場所に思い入れがある人なんだと思うんだわ。
はいはいはい。
で、その工事を、看板で詳しく知るみたいなさ。いや、どっちなんだ？
なるほどね。
工事してる風景を見て、で、それの答え合わせを看板でするんだろうね、きっと。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、俺さん見たことありますか？何ができるかをチェックしたりするじゃん。
どういうこと？誰が？
いや、だから、ここの土地がね、さら地になって何かできると。うん、で、何ができるんだろうと思って、その確認を看板でしたりとかってありません？
うん。ありますあります。ああ、こういうのできるんだ、みたいな。あ、またマンションか、みたいなのは思ったりしますね。
そうそう、そういう話ですよ。だからそれを、うん、多分その、夫妻はやっていて。
はいはいは
い。いや、ここがね、まあ、ちなみにそこは何があったかといえば、もう、結構広い土地で、もう何にもないの、すでに。
もともとは
何にもないんだけど、多分田んぼとかだったんだと思うんだわ。うん、
おー、そのエリア。はいはい、
だそういう、なんていうかこう、緑地っぽい、農家っぽい場所が、家になる、住宅地になるっていうのが、ちょっといろいろな思いをかき立てるんじゃないのかなって思って、うん、
ほうほうほうほう。
共感度ゼロですけども。そんなない？どうすか？そう、開発される感じ。
まあ、そうっすね。よっぽどそのゆかりがあるっていうか、もともとの関係性があるようなところだったらは、とは思いますけど、うん、別に何も知らない緑地とかが何かになるんだったら、ああ、そうなんだ、で終わりな感じしますけどね。
そうか。まあまあ、いや、だからその人たちはゆかりがあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかその、うん、工事してる人にも文句言えないじゃん。そんなの。別に。
まあね。
そう。で、じゃあ仮に当事者がいてもそれに言うことでもないけど、でもなんか勝手に寂しいみたいな気持ちを表出するのに、うん、白い看板に向けてしかないっていう感じよ。
なるほど。看板が一番立つてないよね。俺書かれてるだけだし、と思ってるよね。
いやいや、だから、わかんないけど、なんか、でも気持ちはそういうの生まれちゃうことあるかもしんないじゃん？
うん、うん、うん。
うん。私が昔思い出を作った雑木林だった場所とかがさ、
うん、うん。
なんか変わっちゃうみたいな時に、別に文句言うことじゃないけど、うん、なんか寂しいな、みたいなさ、うんうん。っていう気持ちがそこに現れたんじゃないかなってちょっと思ったのよ。
でも、夫妻の間においては、だからそこを喋ることによって、ある種怒りをぶつけることで解消されてる面もあるのかもしれない感じですよね。
そうそう。まあ、うん、解消したかどうかは、まあ、この際どうでもいいんですけど、でもそういうことをやっちゃうだろうなとは思うんだよね。うん、
なるほど、なるほど。
はい。こんな感じで僕ら喋ってますよ。
そういうコーナーです。はい。大丈夫です。そういうコーナーです。
そういうコーナーって、何あなたが、そう、歩道に自転車乗り上げてるのどう思いますっていう風な、そういうことを思うコーナーってこと？
視点よ。それは視点。一つの視点を提示した。で、ポンさん側の視点は今完結した。 あるよね。そういうことあるよね。で、完結して大丈夫、大丈夫。
はい。では、本題、参ります。
お、今日はちょっと早いぞ。本題に入るのがちょっと早い気がするぞ。
はい。ということで、やだな。自分たちが喋ってることをこう、メタに考えるって、苦しいね。苦しいですけど、進みましょう。
いいんですよ。別にメタに考えなくても、自分の主観だけね、話せばいい。
いや、メタに考えるのは苦しいなって言ってるから、今メタに考えてるのよ。
なるほど。
これさ、オレンジさんと僕は今、オンラインで喋ってるけどさ、実際に会ったらもうちょっと話通じるようになるのかな、
はい、逆だと思いますよ。
なんなの逆って。
すっげえ喋りにくくなると思いますよ。
いや、喋りにくくじゃなくて、もうちょっとこうなんかさ、空気感とか伝わったら、話スムースなのかなってちょっと最近思うけどね。
これ、十分今空気感伝わってるつもりですけどね。
おう、そうか。
ああ。そういうもんっすよ。なんか自分のこう。
今、オレンジさん、どんどんと遠くに行く。音が聞こえてくる。ザッザッザッザッ
と音が聞こえてくる。音声という要素だけからね、来る想像力を舐めたもんじゃないですよ。向こうがどういうことを考えてるのかって考えながら話せますからね。
お姉さん、必ずこう言うんですよ。私が青って言うと、あー、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、つってこう、なんか腰が引けていくっていうですね。
青って言うとルパンになるの、俺。
青って言ってんの。もう、基本からダメじゃん。俺の青が、青になって、ブルーになって、ルパンに行っちゃうわけでしょ？どうなってんですか？
そうそう。
本題です。
どっちも間違え
た。今回は逆転買い物って話をしたいなと思いますけども。
逆転買い物？はい。
あのさ、何？テレビゲームとかって買います？
最近買ってないですね。でも昔、かつては、オンラインでポチポチ買ってましたよ。
そう、だからまあ、オレンジさんぐらいになるともう昔っていうのが何年前のことか私にはわかりませんけど、私の昔といえば、ファミコンショップ、ワーロードに行って、ファミコンソフトを持って行って、ランキング違いの、カセットと、1000円ぐらい出して、B 級のものに1000円出すと S 級と取り替えてもらえるって、そういうサービスを利用してたことでおなじみのファミコンキッズだったんですけど、わかる。
B 級と S 級の違いは綺麗かどうかですか？性能に違いがある
の？ファミコンのソフトによってランキングが決められてるのよ。
あ、このソフト、このゲームについては B 級で、このゲームについては S 級みたいな選定がされてる。
そう、ドラゴンクエストは S だけど、はいはい、チョップリフターは C で、
知らないよ。
まあ、ハライダーは F みたいな。
それは C に決まってるって感じだね。あ、それも F だろうね。知らないから、ね。
当時、めちゃんこあってさ、そのリアルカセットがそのお店に置いてあってさ。で、うん、その自分の、そのランキングがまた変わるわけ。時々。
うん。うんうん。
で、その上に行ったとか下に行ったとかがもうさ、一喜一憂なわけですよ。で、上に行ったら、はいはい、安く好きな欲しいソフトと取り替えることができるわけですよ。
ほうほうほうほう。
だからそういう何もう、指定戦市場。ナスダックがあったわけ、そこには。
なるほど。統一された何か他の店はあるもん。
チェーン店なの？いやいや、チェーン店かどうか知んないけど、そのお店が出してる、その一覧表みたいなのを見て。
うん。
うわ、ロードランナー上に上がったよ、みたいな。じゃあこれ持ってっか、みたいな。なんかそういう。
でも今でもなんとなくそのブックオフとか、あと、秋葉原とかにあるトレーダーズって店とかはそういうランクみたいなのありますもんね。まあランクとは表示してないけど。
そうなんだ。
価格帯みたいなね。はい、
昔はそのネットとかもないしさ、本当だからその、お店の方がその基準を決めてるわけよ。うん、
はいはいはいはい。
だそれを今思い出したから喋っちゃったけど、うん、だからめちゃめちゃ交換してたの。
はいはいはいはい。
だって新しいソフトをまず買うことができないわけですよ、子供ですから。
うん。
当時だって4、5千しますからね。
うんうん。
でそれで、なんとかさ、じゃあ500円で取り替えられないかっつってさ、せっかく取り替えた、ソフトがさ、めちゃめちゃつまんないみたいなこととかあるわけ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。だからその、ルドラの秘宝みたいなやつを、ね、手に入れて、
これは F? G? G?
これは、いや、こういうのは、大体こういうのは大体 C とか D とかなんですよ。
ああ、C。
大体ね、G とかもう Z みたいなやつはもう動かないから使えないし、
かといって
S みたいなのは
Z まであるんだ。
Z まであったと思うよ。いや、めったと、ほ
んと、すごい。Z まであって S 入れるってなんかもうよくわかんねえだろ、S、S の位置が。
いやいや、それわかるのよ。だ子供たちは、あのね、そういうことに、敏感なのよ、本当に。ま、うん、ちょっと覚えてないけど、Z かどうかは覚えてないですけど、はいはい、とにかく何件コマがあったんだけど、うん、何の話してたんだっけ、はいはい、まあ、要するにゲームを買うっていう話が。
逆転買い物って。逆転買い物っていうテーマがあったよ。
でも最初逆転買い物の、はい、話までたどり着きませんから、安心してください、今日は。ゲームを買うっていうのはさ、
無賛してる。
うん。俺は、箱に入ったゲームを買うっていうイメージがまだあるわけ。
はいはいはい。
で、俺じゃギリギリ、プレイステーションの CD みたいなケース買ってたぐらいはあるでしょ？
未だに僕、スイッチのソフトは箱で買ってますよ。
あ、じゃあ、さっきポチポチって言ってた。あ、え、アマゾンでポチポチってこと？で、リアルなもの、箱が届くってこと？
そうそうそうそう。
あ、そういうことか。すいません。
あ、まあ、そのパターンもあるし、デジタルで買ってるパターンもある。PS と、スイッチでデジタルで買ってるパターンもあるけど、うん、基本的には、そうですね。ソフト残して、いざとなった時に売れるようにしてますよ。はい。
そうか、売る対応なのね。まあまあ、まあ私はちょっと一足飛びに行っちゃいましたけど、最近はもうゲームって、つまり、ゲームができればいいんだから、うん、箱っていらないじゃんって思ったりするわけ。
なるほどね。うん。
てか、ゲームってのは、何かって言ったら、その、面白いが欲しいわけであって、箱が欲しいわけじゃないじゃん。
ああ、なるほど。哲学的だ。うん。
いや、哲学じゃなくて、すごく率直に言えばそうなんだけど、でも箱に愛情があるという感覚も俺はあるんだけど、うん、なんかその、物を手に入れるっていうのが、なんていうかな、本質に近づきすぎて、なんていうか、今までの買い物感がひっくり返ってんじゃねえかって話を今日はしたい。あと、3分で。ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。
で、最近ね、ヨドバシカメラに行ったの。
おうおう、大きいとこだ。
そう、行ったのよ。オンラインじゃなくて、
うん。あら。
新宿なんですけど。
はい、でっかい。
新宿のさ、ヨドバシカメラなんてもう、めちゃめちゃ行ってたんですよ。もう、5年ぐらい前までは。
うん。
パトロールと称してずっと行ってた。うん、何にも変わらないけど。
なんか前におもちゃ屋さんもパトロールしてましたけど、パトロール好きなんですね。
ヨドバシカメラのおもちゃ屋さんも、うん、もう当然パトロールするよ。この前も前回、上から下まで行きましたけど。だけど、なんかね、もう、その場にある、置いてあるスピーカーとかさ、テレビとかに、直で触れることに、ちょっとびっくりしちゃってて。
うん、ああ、久々で、はあ、ははあ、
マウスとかがさ、比較できるのよ。当たり前なんだけど、うんうん。オンラインだとさ、比較はそのスペックではできるんだけど、その、俺の勘みたいなものをそこにぶつけて、あ、この感じありとかなしとかっていう感覚を比較することなんかできないじゃん、うちでは。
はいはいはい。
そう。でも、なんかそれが、やっていいのかなって思っちゃうぐらいの気持ちになっちゃってるわけ、すでに。
うんうんうんうん。
だからリアルで触ることが、なんか変な感じ。
お
ー。で、しかも、結局買わないから、で、うちでクリックする方が物には近いわけ。所有の距離は。
うん、うん、うん。
でも、リアルが触れるのは店舗なわけよ。
はい、はい、はい。
なんか狂ってるなと思ってさ。
狂ってるっていうか、お前の問題だろうって感じだけど、はい。
そういう逆転の感じってないですか？だって、オンラインであまりにも物を買いすぎてるから、オンラインで買う方が物の所有には近いんだけど、リアルで物を見るんだったら店舗の方が近いじゃない。うん、だから、なんか変な感じがするわけ。だってまあ、そのまま奪っていけば一番手に入れられるんだけど、まさかそんなことないだろうって思っちゃってる、うん、自分がいて。
そのまま現地で買うっていうモチベーションにはならないんだ。うんうんうん。
いやいや、だから、それがなんか飛び越えていく感じがするわけよ。クリックしないで買えるんだ、みたいな。いや、うん、分かってんのよ、そんなことは。それは普通にぼーっとすりゃ別に買えるんだけど、うん、でもなんか自分の感覚がそういう風に慣れちゃってるから。
うん、はいはいはいはい。
そう。買い物カゴに貯めて、で、できる限りまとめて送ってもらった方がいいだろうとか、そういうことを思ったりとかしちゃうわけ。リアルに目の前にあるのに。
うん、うん、うん。
みたいなことを、ちょっと思ったんですよ。そんな感じ、あんまりない？ないですって顔をしてるね。
でも本屋さんとか行くときに、まあ本屋さんでパーって並んでるものを見て、なんかどうしても最近だとやっぱりそこでしか買えないもの、アマゾンとかオンラインにはないだろうなっていうものしか基本的には買ってない。売り切れてたやったりとかね、アマゾンとかあったりするから、っていうことはあったりするんで、そういう時に、うん、でも買ってるな、そういう意味で言うと。僕は買わずに帰るっていうことという、だからそこに、買っていくことに対する違和感みたいなのはそんなにないかな。普通に。
まとも。まともだよ。
オンラインに害された。オンラインに毒された、ね。
そうそう。完全にオンライン化されてますから、うん、俺だけは。体の半分がオンラインになっちゃってるから。あら。実体がないみたいなもんですけど。ほいで、じゃあ俺も、いや、もう完全に負けた話しようか、じゃ
あ。完全に負けた話。はいはい。
俺のトーク術結構大きい声でごまかすってのがありますけど、これ書いてあるのかな、わかんないけど。いやいやいや、
ちゃんとしてると思うんですよ。大丈夫です。そんなメタな視点いらないです。聖堂さんがこう見てるとかいらないです。
この前ね、本屋行って、はい、なんかおしゃれな本屋で、うん、いい本がいっぱいセレクトされてる本屋で、なんかポエムとか置いてあったりする本屋なわけ。
うん。うん、
はい、はい。詩集とか。
はい。
民主主義とかさ。なんかそういうこととか置いてあったりとかして。
詩集と民主主義広いけど、まあはいはい。あるんですね。
いや、だひ、まあもちろんね。あと、最近のさ、うん、まあ
うん、
ウクライナのことについても特集された本とか、はいはい、その、うん、ちょっと哲学っぽい本とかいろいろ置いてある中で、私が、はいはい、なんか、まあ、種ラジでも時々喋るかな、なんかこういうテーマはいいかなと思って見つけた本が、無目的、行き当たりばったりの思想っていう本、見つけたんですよ。うんうん、知ってる？
聞いたことある気がします。はい。
あ、そうなんだ。もしかしたら有名かもしれない。いわゆる我々の、大好きな出版社、聖堂社から出てるんですけど。
はいはいはい。ユリーカのとこね。
青い土ですね。
はい。
これは面白いはずだと思って。
うん。
なんか、無目的っていうことが、本のテーマになっててすごいじゃん。
うん、うん。
だって、ついつい目的持って生きてたりとか、目的持って本買っちゃうっていうのに、はいはい、無目的って、うん、いうのが大事だよって。まあ大事って書いてあるかどうかもわかんないよね。わかんないじゃない。
うん。
これはいい本だと思ったんだけど、ちょっと高めだったから、一旦ちょっと、そう、待とうと思って、うん、で、うん、ここでね、さっきのヨドバシ理論で、一旦クリックを挟んじゃったわけ。うちに戻って。
あら。カゴに入れとこうと。
うん。そうそう。買えばよかったのかなってちょっと思ってんだけど、それをクリックを間に挟んで、で、うちでさ、アマゾンのレビューとか見てたら、
はい。
評判が悪いのよ。エッセイみたいなもんだ、これは、みたいなこと書いてある。
オンラインの化身だ。うん。オンラインの化身。
いやーと思ってさ、いや、いい本屋なの。めちゃくちゃいい本屋で、そのもう無目的を見つけた時の感動と、俺のせっこいレビューチェックの、戦いで、あっさり負けるっていうですね。
はいはいはいはい。
本当に、トム・ルッツさんごめんなさいっていうことなんですけど。
本当に。
はい。ということで、逆転買い物、私が敗者ですって話だったんですけども。
うん。
はい。オレンジさんには刺さった
のかな。オンラインになってたってことですね。はい。
そうね。体の半分がオンラインです。よろしくお願いします。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify や Apple Podcast などで配信中でございます。よろしかったらお聞きください。お便りもお待ちしております。
はい。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩りのポンでした。
タネラジ、また。
また。